年間第30手術を迎えました。年間の手術は第33手術までで、その次は王であるキリスト、その次は対抗節ですから、年間の手術もあと少しだなと感じます。皆さんも天霊歴の季節感が感じられる人になってもらえると嬉しいなと思います。季節感といえば、野球もいよいよ締めくくりの日本シリーズになりました。今週の説教はもう私準備するのに本当に苦労しました。なぜかと言いますと、数日耳鳴りがしていまして、説教の準備にこの没頭できなかったんです。どんな耳鳴りかと言いますと、頑張れカープっていう広島カープの応援歌がですね、一日中耳の中で鳴り響いていて、でそれを追い出すのにも本当に苦労しました。でどうやったら耳鳴りが解消できるかなと考えていたんですが、ちょうどそのタイミングで広島の恩人から連絡が来まして、28日日曜日試合を見に来ませんかと誘いを受けたのです。もう二つ返事で行きますと返事をしました。でこの瞬間に今週の説教は下ってきました。降ってきました。花粉症の人で花粉を混ぜた米を混ぜて食べて病気を治すという治療法があるそうです。私の耳鳴りもマツダスタジアムで頑張れカープを歌えばひょっとしたら治るかもしれません。藁にもすがる思いで耳鳴りの治療に行ってきます。月曜日の朝は広島司教館でミサを捧げていきます。月曜日皆さんはお休みです。福音朗読はバルティマイの癒しの物語です。バルティマイはイエスが道を通られると聞いて、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫びました。人々が黙らせようとしますが、構わずダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫びます。それだけ叫び声を上げれば、多くの人は耳に声がこびりついたと思います。耳鳴りがするほどだったかもしれません。耳障りな音を排除したいと、そう思った人もいたはずです。もうこの段階になってくると、バルティマイの叫びは人の声ではなく、やかましい音と受け取られていたのでしょう。やかましい音と考えてしまったなら、それは排除したいと思って当然です。イエスはどうだったのでしょうか。みんなと同じくバルティマイの叫びが脳裏に焼き付いたでしょう。けれどもイエスはバルティマイの叫びを拾い上げる方でした。私たちも必死に声を上げて願いを取り上げてもらう、そういう人の様子は想像できると思います。ただ頭では分かっても、自分と違う人が叫びを上げた時には邪魔に思ったり、面倒に感じたり、不必要だと切り捨てたりするわけです。なぜ人は自分には関係ないと思ったら、目が見えるようになりたいのですという切実な願いも押さえつけてしまうのでしょうか。目が不自由な人がダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫んでいれば、もうそれは目が見えるようになりたいのだなと想像できるはずです。それなのになぜイエスにこの人を見てあげてくださいと案内できないのでしょうか。きっと自分のことで頭がいっぱいだからです。イエスに群がる群衆は、自分が何か恩恵を受けたい、自分の必要を満たしてもらいたいと 自分のことで頭がいっぱいなのです。バルティマイの叫びはもっともだけれども、やはり自分とは関係がないので耳に入れたくないし、耳鳴りがするほど叫ぶその声は面倒だし、排除しようとしたわけです。少しでもこの人の願いは私の願いでもあると考えることができたら、最初から優しく接してイエスに取り次いでもらえるように努力したでしょう。はじめからあの男を呼んできなさい、安心しなさい、立ちなさい、お呼びだと、このやりとりがバルティマイに差し伸べられていたでしょう。どうしたらこの人の願いは私の願いであると考えることができるのでしょうか。そのためには自分のことで頭がいっぱい、自分のことで精いっぱい、そんな生き方を少し変えることだと思います。そしてしばしば自分の生き方を、この自分のためだけという生き方を変えるきっかけは、自分の努力ではなくて、自分の中からではなくて、出会う人が与えてくれるものです。司祭官に住まわせてもらう主任司祭が、自分のことで精一杯という生き方を横に置くきっかけをくれるのは、司祭官のチャイムを鳴らす人たちです。日によって、また時間によって、自分のことで頭がいっぱいの時もあります。ついこの前も純真高等学校2年生の黙想会をお願いされました。これから準備が必要ですが、40分くらいの話を3回分用意するとなると、何を話すか、どう話すか、その話の原稿を起こしておく準備は相当必要になります。それでも司祭官のチャイムはお構いなしになるでしょう。玄関に行って応対します。また机に向かい続きを考えていると、別の要件でチャイムが鳴ります。机に向き直ったと思ったら、チャイムに呼び戻されることもあるでしょう。けれども、一つ一つの要件は私を必要としているわけです。こんなことですから、心の持ち方を変えなければ、もう精神的にも続けていけないと思います。この人の願いは私の願いでもある、私の願いなのですから、どんなにチャイムが鳴ろうとも応対してあげるべきです。チャイムを鳴らす人は一人一人願い事があるわけです。そして私が応対しなければ、その願いは解決したり片付いたりしない。何をしてほしいのかと聞いてあげることで、司祭という立場できっとイエスに従う人になっていけると思います。最後に、道を行くイエスが向かう場所を確認しておきましょう。イエスが向かうところ、それは十字架です。この人の願いは私の願いでもある、この思いで手を差し伸べてあげることで、私たちは十字架上で命を捧げてくださるイエスにより近づいていくのです。イエスを見物するというなら、自分のことで精一杯、そういう状態でついていってもいいでしょう。けれども、私たちがついていくイエスは、ご自分の罪ではなく、私たちの罪を背負うためにエルサレムに向かわれるのです。この人の願いは私の願いである。これまでもこれからもずっと同じ思いで十字架に向かっておられるのです。 私たちも日々誰かに手を差し伸べることでイエスの歩む道を歩くことができるようになります。